おはようございます。3月5日木曜日の朝10時42分を回ったところです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この、ポッドキャストはなんだっけ時々起き抜けに、だいたい、いつもは声のエッセイとして、日々のつれづれなる出来事などについてお話しするポッドキャストです。久しぶりに話しました。この何だろう、前置きみたいなやつ忘れましたね。何を言うターンだったのかちょっと忘れちゃいましたが、ちょうど今日がなんとなく節目、いろんなことの節目が重なっている感覚があったので、ちょっと最近の近況を振り返っていきたいなと思っております。今日はなんかすごく声のエッセイって感じの内容になるのかなと思っております。で、まずはじめに、まだね完全なる節目を終えていないんだけど、ちょっと私にとってはかなり大きすぎる内容で、昨年の5月にスタートして、で2期が今ですね開催中のラリトプール企業塾というものが3月8日日曜日が最終回となっていて、今そこに向けていろいろとこう内容を練り上げている、レクチャー内容などをね練り上げている段階なんですけど、なんかやっぱり毎回そのレクチャーの前に何かしらその大事な話すべきことっていうのがこう自分の中にねふっと湧き上がってきて、でそれをテーマにこう話していくですね。で参加してくださってる皆さんの近況などをこう BBS とか掲示板とかにね書き込んでいただいたりとか、あとは皆さんと Q&A とかをやる中でみんなのこう空気感みたいなものを感じながら、そしてこの世界のこう空気感を感じながら、そして自分自身のこの真我の声、腹の声を拾い上げていくっていうような作業でレクチャーを作っているんですけど、やっぱり最後の回になんかめちゃくちゃふさわしい内容のテーマがちゃんと上がってきてくれて、いやなんか本当に感無量っていう感じでした。これが来たのがいつだったかな、ちょっと数日前、そうごめんなさい、これまた別の節目でもあるんだけど、 Sing21Days っていう21日間のプログラムが、3月1日に終了したんですね。でこの Sing21Days が終了する2日前の朝、2月28日の朝にこの受け取った内容が企業塾の2期の最終レクチャーの内容にも当たるなっていうことで、すごいうわーっていう感じのものが来てくれたんですよね。で今数日もう5日ぐらい経って感じることとしては、なんでそんなことを思いついてなかったんだろうって思うぐらい、なんかねすごくそりゃそうでしょうっていう感じのね内容なんですよ。だけど私としてはちょっと そこに気がつくまで半年かかったのかなっていう感じでした。もう言いたい。もう言いたい、ここで。言いたい。でもこれ、企業塾の内容を踏まえてでないとね、あんまりこの言葉で聞いてもちょっと意味が分かんないかなっていう内容なんですよね。今、ここでパッと出して。ただ、ちょっとその、企業塾の中でお話ししていったちょっと1期2期と通しで聞いていただく必要がある、詳しくは 内容なんだけど、もうちょっと結論から先に言うと、企業塾の中ではめっちゃ詳しく話しますが、ちょっとここはポッドキャストだから、すごく短く結論から言うと、祈りっていうことなんですね。で、最近私もポッドキャストの中でも祈ろうって、なんか全部捨てちまいなとかタイトルつけて、ポッドキャスト撮ったり、祈りについてとか、最近祈りの話をよくしてるから、あ、なんだ、それかっていう感覚で聞いてくださる方もいるかもしれないんだけど、企業塾の中で話したいこととしては、自己実現っていうね、こう階段を上っていくっていうところから、最後ちょっと不思議なジャンプが必要なんですね。この私がお伝えしているような、自分のその真我の声を聞いて、自分のテーマを見つけて、そのテーマはもう本当に自分だけのテーマだから、そこにこう誰も競うような相手もいなくて、自分だけの黄金の道を歩いていくっていう、そういう形でテーマを見つけて、それをこうテーマに起業していったり、表現活動していったりしていくっていうことをこうお伝えしていて、そこに向けて自分のその思考のおしゃべりとかね、エゴの声っていうのがすごく邪魔をしてくるから、まあ、正常にね働いてくれればすごく助けになるものなんだけど、その思考がね、今の現代人は過剰になってて、自分を責めたりストップさせる声が大きいので、それを鎮めるっていうことをまずして、それを瞑想を行ってね、シンが歌う瞑想を行って、そのみんなを止めている内側のブレーキを外してあげて、そしてそうすると勝手にそのシンガの声とか腹の声とか自分の体の声って聞こえてくるので、そこに従ってそのインスピレーションに動いていくっていうことをやっていったこの企業塾なんですね。で最後そのインスピレーションに従ってこう動いていく中で、自我をベースにしたそのムーブから真我をベースにしたムーブにこうパッてこうクォンタムリープするっていうのかな、なんかね、次元がボンってこう変わるようなことが最後必要になるんだよね。でそれがこう、それをこう何によって起こしていくのかっていうことが、私にはその企業塾を始めた当初は見えてなかったんだけど、すごく問いまくって、ここをジャンプするには最後のピース何が必要なのかっていうのをすごいこう自分自身に問いを投げ続けてたんですよ。でようやく来たのが祈りだったんですよね。で過去の私が祈りについて話しているものを合わせて聞いていただくと、さらにあ、なるほどって感じてくださる方もいるかなと思うんですけど、この祈りっていうものが今これ聞いてくださってる皆さんはどうなのかな、その何かしらこう祈るみたいな機会が日々の中にある方もいるかもしれないし、全くその1年に1回正月になんか神社とかお寺に神社に行って祈りますとか、そういう方それだけですっていう方もいるかもしれないですよね。でなんかお仏壇に毎日手を合わせるっていう方もいるかもしれないし、何かしらの宗教に属していてそういう祈りをやっているって方もいるかもしれませんが、なんか私がここで言っている祈りは何もその宗派とか一切関係なくて、もっとフラットでニュートラルでデイリーにやれるようなものを指しています。で私自身は中学高校がキリスト教系だったので、キリスト教の祈りっていうのはその体に染み付いてると言いますか、何かこう毎日ねやってたので、毎朝祈る、キリスト教の祈りっていうのをやってきたけれども、 私が感じているその祈りの本質を抽出して、でその部分を何もその宗教的な意味合いとかなくやっていく、その祈りの時にあるその内側の体の感覚を自分の意志によって、意図と意志によってそこで起こさせるっていうのかな、それが私がお伝えしていこうとしている祈りなんですよね。でこれをやっていくと、その企業塾でずっと、やっていこうと思っていたこの自我ベースのムーブから真我ベースのムーブに自然と移行するっていう、でこれは繰り返し行っていただいて、自分の体心身にこう馴染ませていく、それに慣れていく必要があります。だから祈りなんだ、あそうなんだとはならないここで言ったから、それを聞いたからといって今すぐそれがね採用されるかというと、体はそうはいかないので、これは日々繰り返し繰り返しこうやっていただきながら、それを馴染ませていくっていう必要があるんですよね。で企業塾はね、最後の49日間祈りの時間を取っていただくっていうのをやっていて、今日を含めてあと4回、あと明日からあと3回で終わるんだね。そういう感じで繰り返し繰り返しシンが歌う瞑想も繰り返し繰り返し行っていただくことで、どんどんその体が変わっていく、その脳の思考のパターンとかがどんどん変わっていくんだけど、この祈りっていうのも同じように非言語なものだけど、この体の感覚がどんどん書き換わっていく、行きます。でそうなった時に、このエゴにドライブされている時って、このインスピレーションだと思って受け取ったものが、なんかすごくね、思考で計算して考えた内容だったり、なんかすごく都合のいいものだったりするんですよね。でもここからその真我、誠の我、自分のその真我がベースになった状態で受け取る直感、インスピレーション、ふわっとこう湧き上がったアイデアっていうのが、より自分だけのものではなくて、この世界の真羅万象にすごくこう貢献できるものだったり、それが自然とね、自分にとって喜ばしいものであるにもかかわらず、同時にこの世界の役に立つっていう、その役に立つだけじゃないね、喜びを増やしていったり、何かこう便利にしてくれたりとか、なんかこう喜、まあ、さっきも言ったね、喜び、なんかハッピーな気持ちにさせてくれるとかね、なんかそういうものを生み出すっていうことにこうつながっていく。でなんかこれを私ちょっと本当にここからずっとお伝えしていくことをやっていきたいなと思っていて、今年数年ぶりなんですけど、美しい瞬間を生きる実験室っていうオンラインサロンがあるんですね。でそれ数年間ちょっとお休みしていたんですけど、今年スタートしようかなと思ってます。で、かつては44日間とか22日間とか、すごく毎日、まあ、短期間でギュッとこうすごくインテンシブな感じでいろんな学びとか体験をそこにレクチャーのね講師とかを呼んだりとか、瞑想毎日朝晩やってとか、すごいね濃い密度の濃いものを短時間でやってたんだけど、今回オープンする美しい瞬間を生きる実験室、通称美しいなんですけど、この美しいは今年はね1年、ほぼ1年11ヶ月かな、3月スタートで来年の1月までやっていこうと思っています。で毎日毎日行うっていうスタイルではなくて、毎月、 第一日曜日の午前10時から12時にお話と瞑想とお祈りの時間っていうのをやっていこうと思っています。そうで、これで月に1回だけれども、みんなでこう近況報告し合ったり、元気にしてたとか、私からもこのタイミングで皆さんにこう伝えたいものを湧き上がってくるものとか、その時掴んでるアイデアとか、なんかそのあたりをシェアさせていただいたりもしようと思ってますし、あとは皆さんの近況を聞いたり、そして互いに聞き合うってそれだけでね、すごく嬉しいことだなと思うので、初めての方もウェルカムですので、いつもねつながってくださってる皆さんはもちろんですが、初めてだよっていう方も大歓迎なので、ぜひご参加ください。来年の1月までなのでね、なんかすごくいい場になるんじゃないかな、なんか育っていくような感覚がすでにあります。で、祈りのその中で、その自分のその本当にその命がの不思議に触れるというかね、自分のこの生というものが、命が一体どこから来て、そしてどこへ帰っていくのかなとか、その普段こうこの人間社会でこの地球で生きていて、毎日を日常を暮らしている中でなかなかこう問うことが少ないような、この問いをこの美しの中で自分にまたね問うていっていただいて、でそうやってこうなんていうのかな、自分がもともと何者なのかっていうことをリマインドしていく、思い出していくということをすることが、もう私はめちゃくちゃ大事なことだなと思ってて、でそれが芯がベースで、芯がにドライブされて生きていくっていうことで、私がその企業塾で最終的にみんなにたどり着いてほしいし、ここでいろんなクリエーションをやっていただきたいなと思う、その場所にこの美しい、今年の美しい瞬間を生きる実験室は、もう最初からそこに立っていくっていう感じで行こうと思っています。思っていますというか、もうそういう方々が集う場所として作りました。だからね、刺激的なものでは全くないし、ここでこう自己実現をしていくみたいなことはありません。一切起きません。一切起きませんというか、自然と一人一人に起きるんだと思うんですけど、それが目的ではないということです。で、ここはシンガーを体験していただいた方とか、企業塾の皆さんとかはきっと感じていただけると思うんですけど、瞑想がね極まった状態、それが祈りだと私は思ってるんだけど、瞑想がこうぐーっと静まって、内側が静まって、なんか自分自身のこう存在の一番下にたどり着いた、でここから先もどこにも行く必要ない、どこにも探しに行く必要はない、ここにあるっていう、この確かな体感覚、これを持つっていうことがどれだけ心地よいかっていうのを、ものすごい安心感だったり、ものすごく心地よかったり、なんかこう体中が何かこう柔らかい羽でこうくすぐられてるみたいな、なんかそんな感覚すら感じるんですけど、私はなんかそういう場所があるじゃないですか。で、その場所にその場所を知っている、体が知っているっていうことが、この人生を生きていくっていう中でなんかすごくね の大事な怒りとなってくれるという気がしています。怒りを下ろしてこう船がふわふわどこかに行ってしまわないような、この自分はあるというこの感覚に怒りを下ろして、で水に漂うこうコルクのようになんかうろうろするのではなくて、こう自分自身をしっかり生きていくっていう、なんかそういう怒りを下ろす場所としてこの美しを認識ねしていただけるとなんかすごくぴったりなんじゃないかなと思います。で、なんか何かやろうとか、何かクリエーションしようとか、何かを実現していきたいとか、まあ、起業したいとかもそうだろうし、何か芸術表現してみたいとか、何かそういうこともそうかもしれないけど、それは自然とその怒りが降りた状態であれば、なされるべき時に勝手になされたりできるようになります。で、自分自身でこうゴリゴリ進めていくみたいなこう感覚というよりも、もう少しねこう向こうから何かチャンスがやってきたりとか、何かこうやるべき場所に導かれていくみたいな、なんかそういう自然な流れとしてそこが起きてくるっていうのを体験していただけると思うんですよね。なので起業塾に参加してくださった方はぜひ引き続き私もフォローアップねしていきたいなと思うので、この実験室にね、美しい瞬間を生きる実験室、通称美しにご参加いただけると嬉しいなと思いますし、あとは企業塾に参加してなかった方ももう最初からもうここを生きる進化を生きているっていうもう前提で行きましょう。もうねなんか設定したので多分そういう方々が来てくださると思います、で月に1回ねみんなで集って祈りをやって、時々リアル会場のイベントとかリトリートとか旅とかをね企画しています。でこの間2月の中旬に熱海でねリトリートをやったんですけどね、それが私にとってこの美しのみんなが集うリトリートって多分こういうことだなって思うような本当に魅力のようって感じだったんです。本当にキラキラしててみんなが自由にリラックスして動いて好きなように食べ眠り、休みたい時は休んで、はしゃぎたい時にはしゃいでっていうね、なんかそういうすごい本当に真我を生きる人々がこの地球上にいっぱい増えていったらこういう感じなんだろうなみたいな、なんかもうニコニコが止まらない、ほっぺの筋肉痛になりました。ほっぺがねこの頬骨のこの辺りにあるほっぺがずっとこうギューンって上に上がった状態で、もう家に帰った後ほっぺがね筋肉痛になってました。そのぐらいなんかずっと微笑んでいられるような時間でありました。だからこの日々ね美しで、あと月に1回祈りはやるんだけど、瞑想とか祈りの時間をね集まって取るんですけど、それ以外にも時折瞑想を入れたりとか、私の方でエクストラコンテンツいろいろ考えてますので、入ってくださった皆様のお顔ぶれとかを拝見しながら、ああこれやりたいあれやりたいとかいろいろ多分ね湧き上がってくると思うので、皆さんといろいろ楽しめたらと思います。で、リアルイベントがもうすでに決まっています。今年は5月16日土曜日東京渋谷で開催予定です。企業塾のね参加の方から、選抜された5名の方がプレゼンテーションをしてくださいます。でそれと私たちマイシンタの、実はね今年10周年なんですよね。だからちょっと10周年の企画も 絡めてやっていけたらと思ってて、なので前新太の、演奏とか企業塾のみんなのプレゼンとか、あとは、神が祈りの時間両方やっていこうと、いろいろ盛りだくさんな内容になるので、5月16日土曜日はぜひぜひ予定をねチェックしていただけたらと思います。もう数日内に、ホームページができると思いますので、こちらもまたリリースされたらご案内します。そう、そんな感じで、はい、あ、でね、お申し込み受付プレ配信が3月15日日曜日がプレ配信で、4月5日が本格スタートになるんですけど、アーリーバーズ、ちょっとお安くご参加いただける、お申し込みの期限が3月11日となりますので、よかったら早めにチェックしていただけるといいなと思います。もう入るよっていう方は早めにね入っていただけると、プレ配信も参加できますし、少しお安くなっております。そうで、なんかこんな美しがスタートするっていうのと、シンガ21 days が終わったよっていうのと、企業塾2期が3月8日が最終日だよっていうことで、なんか始まりと終わりがこういろいろと重なっていて、なんかねすごいしんみりなんかねすごい、こう春に向けて、こう春ってねなんかそういうシーズンですよね。で、私この間21日間の21 days シンガ21 days 終わった後に、なんかすごい卒業みたいな感覚になって、あ、なんかねすごいんですよ、密度がすごいから。たった21日間なんだけど、なんか中学校とか高校を卒業する時みたいな、なんかすごいこう一つ節目だったなっていう感じがあって、あ、なんかまたどこかで会おうねみたいな、なんかねすごいこう なんとも言えない感覚になったんですよね。いやだからね、ここでなんか3月1日に終わった後に、あ、もう次早くやりたいっていう感覚になって、この美しの、構想がね生まれて、あ、じゃあちょっとこうシンガのこう短い時間でギュッとやるっていう、これも今年もねちょこちょこどこかでまたやっていけたらと思うんですけど、なんかこうもう少し長いスパンで緩やかなつながりが持てる場所もやっぱり欲しいなと思って、うん、でみんなでこうトレーニングしていくみたいな、そういうものがねここ2年ぐらいすごく多かったんですけど、ちょっといよいよなんかいい感じに筋力もついてきたなみたいな。で、私の見る限り結構深く関わってくださった方々の変化がすごいので、うわ、なんか仕上がったなみたいなみんな仕上がってきてるみたいな感じの嬉しさもあって、なんかそういうみんなとこう緩やかにリラックスして、そしてこのなんか人間として言葉を使ってコミュニケーションするっていうのを超えた深さのところでコミュニケーション取れるのがこのシンガのね瞑想とか、あと祈りだと感じているので、なんかこういうおしゃべりもね楽しいですけど、非言語なコミュニケーションの場っていうのすごくやっぱりいいなと思うので、瞑想、シンが歌う瞑想をやったり祈りをやったり、なんかそういうことを一緒に行うっていう中で、こう深い自分たちのこう見えない部分がしっかりこうこうし合うような、なんかそういう時間をね取れたらなと思いました。なのでなんか節目だったのでちょっといろいろ重なっていますが、なんかここから先は美し 美しい瞬間を生きる実験室というオンラインサロン、ここで祈りをねやっていけたらなと思うので、ピンとくる方ぜひご一緒できたら嬉しいです。私もねちょっとここは本当にホームになるなっていう感じで、めちゃくちゃ楽しみにしています。ちょっとこれは一旦ね今年来年の1月まで11ヶ月やっていこうと思っていますが、なんとなくねこれはずっとこう途中数ヶ月お休みとかあるかもしれないけど、なんか続けていきたい内容になるだろうなと思ってます。はい、なんかなのでね結構新しいこう始まり、なんかすごく長く続く何かの新しい始まりっていう感覚があります。で、ね、なんか企業塾のみんなとかは本当にすごくもうなんか本当にね痛感になっているなっていう感覚があるから、あんまり言葉がいらない感じになってるんだけど、なんか新たにこう出会う方でもなんかこういう場所でこうじっくり会話していったりお話ししていったり、私から伝えられるメッセージをお伝えしたりとかしていく中で、なんかきっと深いこうコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思っているので、初めての方も歓迎です。なんかこの今私がお届けしているこの文章とか内容にこうしてくださるようであれば、おそらく何の問題もないです。ついていけるかな的なものとかも全くないし、仲間に入れるかなみたいな心配も全くご不要です。うん、すごく温かい皆さんが集ってくださると思いますので、みんなでなんか女湯に、あ、男性ももちろん歓迎ですよ。だけどなんかね多分女性が多いだろうなと思います。まあ毎回そうなんですけどね。だからなんか多分女湯なんだろうけれども、男性もちゃんと海水パンツとかを履いて入ってきてください。はい、ということで、いや緊急報告でした。しまった。ちょっとこれ次で喋ります。ちょっと近況報告でちょっと次で喋ります。ちょっとね次この後すぐ撮るかもだけど、ちょっと2回に分けますね。ごちゃごちゃしちゃうので、もう一個喋りたいことがあったでね、この美しとも関係してくるんですけど、次の回を楽しみにしててください。音楽に関わるちょっと最新ニュースなので、ちょっとそれはまた次回お伝えします。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。それでは美しでお会いできる方、美しでお待ちしています。バイバーイ、いってらっしゃい。